発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とごみ醤油のごみ陽子です。
発酵兄ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日はですね、発酵弟のひらくさんはお休みなので2人でお送りします。
まだ寒い日が続いて、3月中は手前味噌をよくやるんですよ、うちの会社のワークショップスペースでも、で4月からまた違う米味噌作っていくんですけど、国産の契約してる農協さんの大豆とかで作ってるんですけど、でいろんな人と味噌作りながら話してると、今度はあけぼの大豆で作りたいとか、あと知り合いの無農薬の米で麹で甘酒作りたいみたいなリクエストは結構あるんで、なんかいつかそういうのをやりたいなと思いながら味噌作りをやっていたらですね、最近ちょっと嬉しい話があって、その自分たちが用意したオリジナルのいい材料で味噌作ってもらいたいっていう話があって、で今回あの嬉しい話をいただいた方がゲストなんですけど、
嬉しいですね。
嬉しいですね。なんか僕らが今後やっていきたい活動に合わせてそういうお話来たっていうのはありがたいなと思って、
じゃあこの後じっくりその話をしましょう。
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、旅する八百屋の手前味噌。今日のゲストは製菓みことやの鈴木哲平さんと山城徹さんです。こんにちは。
こんにちは。
は
い、今日はさっきも冒頭で話したように、ちょっとお二人が味噌作りに来てくださったんですけど、まずはみことやさんの紹介をしていただいてもいいですか。
はい、旅する八百屋っていうことで、基本的には八百屋なんですけど、普通の八百屋と違うのは、市場に行って直接こう仕入れてくる八百屋ではなくて、そういう市場を介さず、自分たちで農家さんの元に足を運んで、で美味しかった野菜とか僕たちがそう気に入った農家さんの野菜を仕入れて、でそれを個人宅配とか飲食店卸とかで販売してるっていう、そういう八百屋ですね。
そう、私たちみことやさんが出している旅する八百屋っていう本を実は買って読んでいて、
ありがとうございます。
そうなので、先月東京でお会いした時、なんか勝手に、あ、本の人だみたいな。
そうですね。で僕がそのもう前に森道とかでパッタイやってる時に、パッタイ買ってる時に本の人だ、
そんなね、憧れの人たちだったので、
ね、ゲスト来てもいただいてね、本当にありがたいです。
こんなちっちゃい親父たちなんですよ。ちっちゃい親父たちなんですよ。
そうで、今回はその味噌を作りに来てくださったんですよね。そう、なんで味噌を作ることに なったかっていう話をしましょうか。そう
ね、したいですね。でもしたいですね。
まあ僕たちその、野菜を個人宅配してるんですけど、で野菜の他にお米とかも一緒にこう届けたりしてるんですけど、味噌の話って結構もらうんですよ、お客さんから。みこたやさん味噌は使わないのっていう話はね、結構あるんだよね。で、まあ自分たちでもじゃあ味噌ね、作ってやりたいなって思ってたんですけど、まあやっぱりいろんな、やっぱりこう味噌をこう仕込んでる蔵がある中で、なんかなかなかこうやっぱりすごくこう気の合うというか、こう気持ちが共有できるどっかいいなんか蔵というか作り手さんたちいないかなって言って思ってた時に、やっと出会えたごみ醤油さんたちみたいな感じでね。そう、
どこ振りかぶってたわけですね。
ずっとそうで、うん、3年ぐらいストップでした、ね、3年ぐらいボール待ってた、
あったわけですね、
うん、ありました。そう
今回ついにね。
でやっぱりこうだからかこう会ってから実際仕込むに入るまで、まあこの時期っていうのもあったと思うんですけど、ものすごくスピーディーでしたね、
うん、そうですね、
最短じゃないですかね。
あ本当ですか。
2月のいつだったっけ、
10、ね、初旬に多分会って話して、
うんうん、やろうかなんて言って、うん、1ヶ月経たないでね仕込んじゃいましたもんね、うん、
なんか ずっと思ってたんです。僕たちはやっぱりこう、うんうん、まあ、お米も扱ってるし野菜も扱ってる、まあ、当然大豆も扱ってると、うんうんうん、だけどだからできれば僕たちのその縁のある生産者さんのその素材でいい味噌を仕込みたいなっていうのがあったので、そうもうこれはっていう感じでしたよ。
なので今回はその御琴屋さんが全部用意してくれた材料で味噌を仕込んで、初めに米を送ってもらって米麹にうちが加工して、で今日は朝からお豆を煮て麹と塩混ぜてお味噌にしたんですけど、なんか麹作ってなんか違うなとか。
おお、20キロ加工したんですけど、その同時にうちで普段作ってる麹も別々で加工するんですけど、同じ工程を違う米でやると違いがすごく分かって、まず最初に洗った時の綺麗さが全然違って、兄弟で話したら美人だねなんて言ってて、であと出来上がった麹の、すぐうち味比べる時甘酒にするんですけど、甘酒になった時の質感が違って、その甘みが強いとかっていうよりはサラッとしていて、なんて言うんだろうな、なんかそのよく言っちゃう言葉なんですけど、優しい味がすごいして、これで味噌になるとまたどんな感じになるんだろうなっていうのは楽しみだし、でこれだけストーリーが詰まってるものをそのこれだけの仲間でやれるっていうのが、その味噌を介してできるんだっていう、なんかこう本作ったりとか、ウェブメディアを作ってるみたいな感覚になるような味噌を作って、まあ、まだ売ってないしできてないんですけどっていう感覚になれたので、なんかすごく僕はワクワクやれましたし、でついさっきのことだったので、なんかまだ熱があるというか、
そうですね、楽しかったですね。なんか僕たちもその仕込むのを材料だけまあ投げてというか届けて、あとお願いしますではなくて、やっぱりそれをもうやっぱり僕たちの仕事っていう、やっぱりこう生産者と消費者をつなぐこう、なんですか、こう仲人的な仕事なんですけど、やっぱ自分たちのが好きなこう食材を自分たちの手を介してまた味噌としてなんかこう食べてもらえるっていうのを、だからこう自分たちが参加させてもらえる、仕込みに参加させてもらえるっていうのがまたすごく良かったんですよね。そうやって作るのが一番最高で、まあ今日はねかなり大所帯で、ね、家族や仲間も
20人ぐらい
すごかったですね。まあ、あの雰囲気も含めてなんか美味しい味噌になるんじゃないかなって勝手な期待があるんですけど、
なんかでもこう味噌作りながらお塩の話とかも聞けたのもすごい楽しかったので、今日はそこまで多分話せないんですけど、でもまた味噌が出来上がる時になんかどんな素材を使ったかとか、なんかそんなのどこかでね、
そうだね、
丁寧に伝えられたら、
その教えてもらったその農家さんのところに逆に僕らがね近く行った時に寄って美人でしたよとか、
ね、作った方に会いたいな、
斉藤さんなんてね、
そうだね、相当美人だからね、斉
藤さん自体が、ね、
男臭い人ですけど、心が綺麗なのかな、
そうかもしれないですね、
でもやっぱあれだよね、その作ってるの全部分かると、まあ、野菜も一緒じゃん、畑行ってそれを見て伝えるっていうのが、味噌とかもやっぱ一から全部物も分かってさらに作ってこう販売とかでも伝えるとより伝えやすいし、やっぱそれが一番リアルだから、それがやっぱ一番いいですよね、
そう本当に。で味噌ってなんかそれ単体で完成じゃないので、でも野菜もそうだと思うんですけど、なのでその今までの食卓をより楽しんでもらえるなんか一つのツールになったら今回の味噌がいいななんて思ってます。味噌が秋にできるので、まあ、それまでにまた甲府にもぜひ遊びに来てください。はい、ちょっと短い時間だったんですけど、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もったいないもったいない、ケーブルテレビ利用してるのに CC ネットを使わないなんてもったいない。
NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
ああもったいない。
CC ネット
ネット。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は生き方に出会う。
はい、今週はですね、私たちの番組のスポンサーもしてくださっているいつも仕事を紹介している日本仕事百科さんの求人です、日本仕事百科さんっていろんなお仕事をこうコラムで紹介してるんですけど、そのコラムを書いてくれるインターンの方の募集だそうです。じゃない
ライターさんを募
集。そう、ライターさんだったり、あとこの前も紹介したように日本仕事バーっていうバーもやってるので、そこのバーのアルバイトもできるっていう。なんだろう、
じゃあもう面白い人に絶対会えるね。
そうそうそう、だから実際に仕事をしている人に会いに行って記事を書いたり、あとはバーテンダーで立っていろんな仕事をしている人の話を聞けるっていう、ね、すごい経験ですよね。
社会人経験ないとできないんですか、それ、
誰でもいいって書いてありました。学生さんでも主婦の方でも、あとなんか国籍も問いませんっていう。
まあ、日本語書けないとちょっと厳しそうだけど、まあでも大丈夫か。
そうそうそう。でなんかこの記事を読んでいいなと思ったのが、代表の中村健太さんが、こう取材で話を聞いた時っていうのは、本を一冊読んだぐらいの経験をするって言ってて、そう、なんかそれってすごいなと思って、そう、だからそんな経験をこう増やしていったり、いろんな人に出会うと、まあ、これからの多分自分がどんな仕事をしていこうとか、どんな風に生きていきたいっていうのがこう見つかるんじゃないかなと思うので、なかなか、なんか時間があったら自分もやってみたいっていうのはちょっとね。
え、転職？
転職するさらに前段階というのか。
そうかそうかそうか、インターンだからね。
そうそうそう、インターンなので、
インターン兄弟ですってな
る。そうそうそう、ね、でもちょうど今3月で、今後まだどうしようって考えてる人とかはすごいいいきっかけになるんじゃないかなと思ってます、はい。でこのお仕事の募集はですね、3月の21日までなので、じっくりどんなことができるのかなっていうのを見ていただければなと思います。以上、今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日のゲスト、聖火みことやの鈴木さん、山城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか山城さんはすごい歴史が好きなんです
か。そうです、歴史が好きですね、
なんか甲府にどうしても行きたい場所があると聞きました。
武田神社です。
もう3回ぐらい行ったことあるんです
よ。え、あるんですか。
あるんですよ。
あるんです
か。あるのに今日もあんなに言ってたんですか。
来たら、山梨来たらイコール武田神社です、
あ、なんかすいません、武田神社を今日行けなくて。
本当ですよね。
なんか武田
神社集合とかしてる
から。そうです、それを
次回はそれで武田神社集合で、
そうですね。で、そこから下っていけば、今度また来たら武田信玄の話でも
がっつりしますよ。
話をね、して、
はい、
なんか最後違う話になっちゃいました。今日はどうもありがとうございました。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません、また来週。
この放送は発酵山梨、日本仕事百科の提供でお送りしました。